はい、皆さんこんにちは、カッシーでございます。いやー、暑いっすね。毎日毎日こんなむちゃくちゃ暑いっすね。本当に皆さんいかがお過ごしでございましょうか。皆さんのお住まいの地域でも、もう昼間はこう、うだるような暑さっていうんですかね。もうなんか、はぁ、っていうような、ね、ツイートとかで、まあ、報道機関なり、そういう気象会社の方から、災害級の暑さです。災害級の暑さっていう表現を聞いたことすらないぐらいなんですけど、エアコンが効いた室内で過ごしましょうなんてこう書いてありますけど、まあね、その室内で働く方はね、室内といってもエアコンが効いている中で、働く方は、まあまあある程度は、ね、環境的にもいいのではないかと思うんですけれども、まあ室内ではあっても、まあ工場とか、そういう、飲食店とか、まあいわゆる火を使うところ、機械を使うところ、まあ暑いでしょうな。で、僕は外にいますので、お仕事は外なので、まあ直接その気温の上下というのには影響するんで、もう毎日汗びっしょりかいておりますよね。皆さんがお住まいの地域で、どれぐらいの気温だったのかっていうのは、まあ、気象庁のホームページを見ていただいたらお分かりになるんですけど、いやー、まあね、大体、まあ、こういうことに限らず、大体、年寄りっていうんですか、俺らの若い頃はね、なんかいう話をよく、まあよくするもんですけど、あ、その前に話が長くなりそうなので、オープニングに行きたいと思います。とにかく暑い。
それゆけカッシー号。
やってき。
はい、改めまして皆さんこんにちは。それいけカッシーをやってき、パーソナリティのカッシーでございます。もう一度言います、皆さんいかがお過ごしでございましょうか。熱中症なんかには気をつけてくださいね。先ほどの話の続きなんですけど、まあとにかく暑いんですよ。毎日毎日もうねため息しか出ないぐらい、まあ暑いんですよね。で、年寄りの人たちには大体言いますよね。俺らの頃、若い頃はこんなもんじゃなかったと大体言いますよね。まあまあ気温に限らず、俺たちが若い頃は猛烈社員って言ってなみたいなね、土日関係なく休み関係なく働いたもんだみたいなこと言ってますけど、まあそうかもしれませんけど、まあその分ね、好景気でしたから、その人たちが働いてた若い頃っていうのはね、だからその分お給料がついてくるわけで、ボーナスも結構な額をもらってるわけで、まあそれに見合ったその報酬っていうのはありますけど、それ以上、まあそれと同等の仕事内容でありながら給料が出ない、ボーナスがないっていう風な環境だからこそ、みんなこう不平不満が出るわけですよね。まあそのお仕事上の話は置いといて、気温ですよ。俺たちが若い頃はこんなもんじゃなかったっていうのがあって、ツイートにもそういう関連のことが書いてあるんですね。まあそこに書かれていたのは、その1988年の今から35年前ですかの 基本と比較してみましたというふうなことが書いてあったんですけどね。僕は、まあ、福岡の太宰府っていうところに住んでおりまして、まあ、気象庁から太宰府の、観測ポイントでの、その要素っていうのを、一覧にして出してくれているので、それを見てみました。1988年7月、35年前ですから、僕は13歳の時ですよ。中学1年生。ね、もうめちゃくちゃ若いです。僕にも一応こんな若い時期があったんですよ。で、見てみましたらですね。まあ、一番見るのは最高気温ですね。最高気温。30度を超える日。いわゆる30度を超える日っていうのは真夏日と言われますね。最高気温が30度を超えると真夏日。25度を超えると夏日です。30度を超えると真夏日。で、真夏日がだいたい月の半分よりちょっと下回るぐらい。14日ぐらいありましたかね。30度を超える日っていうのは。はい。で、超えたとしても、一番気温が高い日で、1988年7月10日に 34.0 度というのを記録してますね。これが一応一番高いこの月の最高気温になります。はい。まあ夏日、真夏日ですね。はい。それに対して今年、2023年7月、とりあえず今のところ7月17日までの分まで、統計が出ておりますが、7月6日 35.8 度。35度、最高気温35度を超えると、先ほど30度以上で真夏日って言いましたけど、35度を超えると猛暑日と言います。猛暑日。35度を超えると猛暑日です。7月6日 35.8 度、7月16日 35.2 度、7月17日 37.3 度。そりゃ暑いわけだわ。もうねえ、35、37なんて数字は1988年時点では一切見なかった数字ですよ。それだけね、気温がやっぱり上がってるんですよ。35年前と比べると。いやー、どうなんでしょう。で、最低気温を見てみると、最低気温は一応その最低気温が25度以上の場合だったら熱帯夜と言います。25度より下回らない日、最低気温がね。はい。最低気温が30度を下回らない日は超熱帯夜。超熱帯夜なんか聞いたことないですけど、はい。ちなみに7月、一番気温が高いので、どれですか？あ、この日かな。1988年7月14日 26.0 度。一応熱帯夜。まあ、25度を超える日ですから、7月11日、13日、7月20日とありますけど、まあ、一番高いのは7月14日の 26.0 度。でも7月といってもね、最低気温 18.6 度とか、あるんですよ。7月1日。だから、まあまあ夏、だから、あれですよ、夏祭りなんか、まあ夕方ぐらいからあると思うんですけどね。 浴衣を着て、まあ花火をし露天に集まり盆踊りをしっていうね、まあ涼しい時だったんですよ。それに引き換え今年、まあまず20度を下回る日はありませんね。一番高いので、あ、それでも 26.4 度というのが7月14日、2023年7月14日が 26.4 度、15日が 26.3 度っていう風になってますね。まあこれもやっぱり最低気温も上がっている。あと気になるのはね、そのあれなんですよね、降水量。はい、今月はやっぱりその各地で、ゲリラ豪雨並みのその大量の雨を降らせてくれました。まあ梅雨っていうのもあるのかもしれませんけどね、降水量7月今月入って、まあ1日54ミリ3日68ミリっていろいろありますけど、まあ一番顕著なのは7月9日79ミリ、7月10日が 266.0 ミリですよ。266ミリ。相当な量降ってますね。それに引き換えの1988年7月。ほとんど降ってません。ほとんど降ってません。1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日、8日、9日、10日までゼロ。すごいな。11日にちょろっと降って9ミリ、12日38ミリ、15日66ミリ、まあ22、23が80ミリずつではありますけど、3桁行くところがないんですよね。やっぱりな、気温が高いとね、雨が、強い雨が降りやすい傾向にあるのかもしれませんけど、まあ、すごいです。はい。まあ皆さんのね、そのお住まいのところでも近くのその観測ポイントあるところはちょっと調べてみていただけたらと思うんですけど、やっぱりね、暑くなったっていうのはね、あながち間違いじゃない。確かに暑くなってるんですよ。で、7月でこれですからね、いつになったら収まるんだっていうふうな気もしますけども。まあ、ね、本当にこの暑さっていうのには、皆さんね、どこでこう働いていても気をつけていただきたい。塩分をね、塩タブレットっていうのもありますからね、ちょっと塩を舐めながら、熱中症にならないように水分補給はこまめになって書いてますけど、本当に取りすぎるぐらいがちょうどいいと思います。まあポカリスエットとかアクエリアスっていうのは大量に飲んじゃうとね、糖尿病になっちゃう危険性が非常に高いので、まあ水とかお茶とか、トイレが近くなることを気にされる方は、お茶って言ってもその緑茶じゃなくて麦茶がいいみたいですからね、そのあたり工夫して、まあ対策をして今年の夏どうにか乗り切りたいですね。私がもう来月生きているのかしらっていうぐらい心配してますけど、毎日汗をかく量が相当なもんですから、本当にね、秋が待ち遠しい、早く寒くなってほしい、夏は嫌いだっていうことを念押しして次のコーナーに行きたいと思います。はい、インターネットラジオやってきではですね、2020年の2月から2023年の1月まで3年間にわたってお休みしておりましたので、その間に起こったことを、まあ、45日ずつ振り返ってみようという、今語るあの日あのこと、今語るあの日あの時というコーナーをやっておりますが、今回は2021年4月1日からの45日間でございます。はい、4月1日消費税増税に対応するため一時的に解禁していた総額表示、いわゆる本体価格と消費税という総額表示を義務化しましょうという、今まではまあ今までとも通常であればその本体価格 198円とか言ってドーンと載せますけど、実際にレジに行ってお金払う時になったらそれにちゃっかり消費税が乗っかるので分かりにくいっていう声が上がっていたんですね。それを総額表示にしましょうっていうのがあって、ただ増税になるにあたってちょっと混乱をきたすというので一旦その枠組みを撤廃してたんですね。それをこの2021年の4月1日から義務化しましたということです。ジャニーズ事務所の TOKIO が株式会社 TOKIO として会社を設立。このあたりのね、ジャニーズのその動き、その外部に事務所を作るっていうのがいまいちよくわからないんですけど、まあそういうことらしいです。それから4月22日日本自動車工業会会長の豊田章男さん、トヨタ自動車の社長がオンラインで行った会見で、2年に一度開催されている自動車の祭典東京モーターショーの今年の開催をコロナにより来場者の安全安心が確保することが困難であるとして中止することを発表。まあいろいろイベントがね、そのコロナによって、中止に追い込まれるっていうことがまあ頻発した3年間でしたよね。はい、いうところで、まあ比較的その内容的には落ち着いたって言ったらちょっと表現が、よろしくないかもしれませんけど、まあそこまでそのビッグニュースっていうようなところはなかったですかね。はあ、というところで、ちょっと短いですけど、今語るあの日あの時のコーナーでした。続いてはこちら。はい、お便りいただいてます。ここ数年若者のテレビ離れが話題になっていますが、これについてどう思いますか。僕も見ませんからねテレビ言っちゃなんですけど、まあ若者の部類に入るかどうかって言われると、まあ決して入らないと思う年齢だと思うんですが、確かになテレビ離れ、ここまでネットが普及して、自分が好きな情報を、撮りたい情報を撮りたい時に撮れるっていう風な環境が整った以上、その時間になるとテレビの前にいなきゃいけないっていう風な制約がなくなったっていう風なことですよね。つまりね、でまあいろいろありますよ、オンデマンドとか、まあ、TVer のような、オンデマンドだったらね、その番組の情報としてはどんどん蓄積されて、過去の番組でも見たい時に見られる、お金を払えば見れるっていう風な環境にもなってますし、 TVer だったら1週間限定配信で、その間に見ましょうと。だからまあ例えばお仕事でどうしても見られないっていう風な時があれば、その時にも見られるっていうのもあるしだから確かにな、その家に帰ってテレビの前に座って見るっていう風な、テレビを視聴するっていう分から離れると言ったら、まあ当然の流れなのかもしれませんね。ただまあ番組自体はテレビ番組から離れてるわけではないので、まあ本当に先ほども最初に言ったように、その必要な時に必要な人が見る。だから視聴率っていうのは、まあ指標としてはだんだんこう使えなくなってきているのかなっていう気はしますよね。あくまで視聴率はその場その場所でその時間帯に見た人のカウントになりますから、そういう人たちが少なくなっていくと当然視聴率も下がってくるわけで、まあ僕が大好きな大河ドラマに関しては昔は 30% 超えとかいうふうな作品が結構あった中で、今 30% を超えることすら難しい。まあね、どうする家康なんか 10% 台をギリギリをこう走ってるような状態ですよね。だからそれがまあ昔の時代だったらどれくらいの視聴率を取っていたかっていうと、まだそれはまた別の話で難しいところにはなってくると思うんですけど、 確かにな、半分ぐらい減ってしまっているのかもしれません、視聴率的にはですね。まあ致し方ないのかなっていう気もします。でテレビ作る側にしてみてもやっぱりね、あの今までと同じようなテレビの作り方だとどうしても、なんていうんですか、いけない部分っていうのはあるのかもしれませんよね。まあ演者さんのちょっとした言動、ちょっとした発言、そういったところが見てるからこそいやこれはこうじゃねえかよっていうふうに文句を言える、昔のテレビとは違って今の場合は見てない人でも見てる人がこれはこうじゃねえかよっていうふうにツイートをすれば、その見てない人もそのツイートを見て知ることになるわけで、結局炎上しやすくはなっちゃいますよね。だからそのあたり、その丁寧な番組作りが求められて、本当にテレビに携わる人にとってはまあ作りにくくなったというか、やりにくくなったとか、冗談が冗談で済まされない事例っていうのが非常に数多くあるわけで、そのあたりがね、難しいのかなっていう気はします。まあテレビスタッフの人たちもやっぱりその気合を入れてテレビ番組を作ろうっていう人たちがだんだん減っていき、テレビ局はそのテレビの制作会社に外注をし、テレビの制作会社はその局に問わず自分たちの考えでテレビ番組を作りっていう、だからまあ通り一辺倒と言ったらおかしいんですけど、結構似たような番組が増えてきちゃうっていうふうなこともありますからね。それもテレビ離れの、まあ、一つの理由になったりするのかな。僕民放とほとんど見ないからな。っていうのはありますね。僕がね見るテレビ番組民放はですね、だいたいあれですね、出川さんの充電させてもらえませんかという旅番組がありますね。あれ本当にぶっつけ本番で、行く先々でね、その土地の人たちと触れ合って、でまあね、かなり昔からしてみると出川さんの扱いっていうのは本当に変わりましたよね。僕らが若い頃なんかで出川さんは非常にこうそんな役回りっていうか、まあモテない芸人さんっていう風なところがあって、まあテレビでやられるドッキリとかも本当に嫌がらせに近いっていうことが多かったんですけど、今はもうどこに行っても人気者じゃないですか。本当にすごいなと思いますね。あの人自体は変わってないと思うんですよ。やっぱり変わったのはみんなだと思うんですよね。だからそこが本当にこうやっててよかった、諦めなくてよかった一つの事例なんじゃないかなと思いますよね。まあ充電させてもらえませんかっていう番組と、あとはまあラジオ番組っぽくよく聞いているのは上田と女が吠える夜とか、太田上田とか、まあ別に上田晋也さんのファンでも何でもないんですけど、なんかこうラジオっぽく聞けるのでよくまあ TVer とかで拝見したりしてます。太田上田は YouTube でも公式からピンポイントでこうかいつまんでアップされているので、それでも見ることができるんで、まあその3つぐらいかな。あとはまあそのローカル路線バス乗り継ぎの旅、とそれから派生した対決旅とか、そのあたりはちょっと面白くて見たりしますけど、その程度。あとはあれもたまに見るかな、全力脱力タイムズっていうのは見ますね。まああれもその花から冗談っていうのを前面に出して番組を作っているので、まあその点安心して見られるかもしれませんけど、そういう断り文句がない状態で ああいうことをされると非常になんだっていうふうな、ね、意見も出てくると思うんですけど、あれはもうその冗談っぽく作っているので、まあ安心して見られるところはありますね。まあ場合によってはこう、やりすぎじゃないかなとか思ったりもするんですけど、まあそのそれぐらいですかね。あんまり民放を見ないので、どれが面白いとかいうのはほとんど知らないんで、もしね、あのこれ面白いよっていう番組があったら教えていただきたいぐらいなんですけど、あの民放のドラマはほぼ見ません。あのジャンルを問わずほぼ見ません。いつから見なくなったんだろうな。僕一番最後に見たドラマって多分あれだと思うんだよな、あの星野源さんと新垣結衣さんがね、あの主演を務めた、あのあれですよ、あの逃げるは恥だが役に立つっていうねドラマありましたね。あれがきっかけなのかどうかわかりませんけど、まあお二人結婚しちゃいましたが、あのドラマを見たのが最後だったかな。あれも全話通して見たわけじゃなくて、後半の方の1話だけ見たっていう、たまたまそのお隣の大分の方で宿泊した時があって、その時に夜放送されていたのがその番組だったので、チラッと見たっていうくらいですよ。もうドラマほとんど見ません。ドラマはもう NHK の大河ドラマしか見てませんから、まあそういう程度ですね。だからまあ番組、若者のテレビ離れ、まあネットが普及すればやっぱりそういうことにはなっちゃいますよね、どっちみちね、と思います。はい、まあお答えになっているかどうか分かりませんけど、まあこのあたりでしょうか。はい、というわけで今日もお時間がやってまいりました。インターネットラジオやってきはシーサーブログのほか、音楽ストリーミングサービスの Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、ラジオ配信アプリスプーンでも楽しみいただけます。また iTunes などお手持ちの音楽再生アプリの場合は、やってきブログに記載している RSS2.0 のアドレスをお持ちのアプリにドラッグ&ドロップしていただいても番組を登録することもできます。番組登録は、や再生は無料ですので、ぜひこの機会に番組登録をよろしくお願いいたします。ということで、本日もお届けしましたやってきでございます。ここで一つお詫びでございます。まあ約束しているわけではないですけど、だいたい2週間に1回お届けしておりましたやってきですけど、すいません、先週ちょっとお休みしました本当にごめんなさい。あの忘れていたわけではないんです。もう本当にね、多忙すぎて疲れすぎて、ちょっとね収録するのが間に合いませんでした。申し訳ございません。3週間ぶりのやってきでございます。また、次回からですね2週間ずつ、やっていければいいなと思ってますが、まあこちらもね無報酬でやっておりますので、もう一切お金が入りませんから、この番組をやっていてもね、お金は一切入ってきませんから、モチベーションをもう高く持ちながら、これまで300回にわたってやってきましたので、これからも、まあ301回でしょ、もう前回が300回なんですよね。まあ、キリがいいなと思いながら301回踏み出しちゃうと、どうしても次の目標っていうのは400回に設定されちゃうわけで、うわーあと100回かってなるとね、100回って言うと大体4年間です。はぁーっていう風な気持ちもしないともないんですけど、まあまあまあ先のことはあんまり考えずに、頑張っていきたいと思いますので、どうか皆さん応援してください。よろしくお願いいたします。ここまでのお相手は私、カッシーでございました。それではまた次回お会いしましょう。またね。